今南インドバンガロールの朝8時半です。昨日からちょっと実験的にこの朝の散歩の30分のうちにインドのリアルな情報をお届けする練習をしようと思ってお部屋をアップしてます。昨日は国際女性デーということで、朝はまあ、ね、海外に私は25年住んでいるんだけれども、その間に感じたことなどをお話しして30分では終わらず45分ぐらいかかってしまったんだけれども、まあ、あのインドは第二言語が英語なんだけれども、ということもあって国民の多くが英語を話す、ゆえにオンラインの、そうね、あのカンファレンスとかそういうものも欧米世界各国のお話が聞けて、そしてまあ国際女性デーということで、そういう女性をね、女性たちのイベントみたいなものが世界各地で行われると、それに参加する友人たちもいて、まあ、実はこの1週間ぐらいずっとそういうイベントが続いていて、私も家にいながらオンラインでいろんな人の話を聞いたりしていたんですが、昨日はね、なんていうの、女性の地位とかジェンダー論とかそういう固い感じではなく、もう女性であることを思い切り謳歌する感じの一日を過ごしました。美容に関して、まあ、どの国も意識が高いと思うんだけれども、私がインドに暮らし始めた15年前に特に痛感したのが、インドは独自の美容に関する意識というか傾向があって、例えばね、ビューティーサロンと呼ばれるところ、ビューティーパーラー、なんかちょっと昭和っぽい響きがあるんだけど、ビューティーサロンとかビューティーパーラーという呼び方をされる美容室というものが街にいっぱい点在しているのね。でインドはもちろん貧困層から富裕層まで、要するにライフスタイルの幅が広いから、まあ、それなりにラグジュリアスなところからリーズナブルなところまであるんだけれども、なんか近所の工事の音がうるさいかな、まあいいや。でそれで、そうで、そのね、ビューティーサロンとかビューティーパーラーというところは日本にはないちょっと概念なの、ね、で私はインドに来る前にアメリカに10年住んでいたんだけれども、アメリカにもちょっとないような感じ。どういうことかというと、例えば、ヘアサロンとネイルショップと、それからマッサージの場所みたいなものが全て一箇所でまとまってんのね、ビューティーパーラーという概念において。だからそこに入るとフルでいろんなサービスが受けられるわけ。フェイシャルもできるし、ネイルケアもしてもらえるし、このワックスね、インドの人たちね、本当に毛深いだからね、ワックス非常に大事みたい。スレッディングって言って、顔の毛を糸でね、こう剃っていくっていうか抜いていく感じの技のことをしてくれたりとか、あるいはワックスね、膝とかコマネチラインのあのあたりとか、あと手とか、まあ私は幸い日本人だからそういうことをせずとも済んでいるんだけれども、でそういうなんていうのかな、美容系のサロンが多いんだけれども、そこで面白い特徴があって、女性だけっていうところもあるんだけれど、実はユニセックスのところが多いのね。でその男性だけ、女性だけじゃなくて男性も美容というかお手入れを心がける。どういうことかというと、何、ネイル結構やるのよ。ネイルというかペティギュアね、フットマッサージ。だから私は今はね、だいぶ雰囲気も変わってきたけど、まあ街の中のそういうちょっとリーズナブルなところも行ったことはあるんだが、基本的には高級ホテルとかのね、ラグジュリアスなサロンに行くんだけれども、そういうところ行くとちょっとね、ギラついたビジネスマンみたいな人も一緒に入ってきて、で私がネイルケアとかヘッドマッサージとか受けてる横で、ちょっとおじさんがそういうマッサージを受けたりとか、あるいはネイルケアでペディキュアで爪の手入れを受けたりとかしてます。まあ、インドはね、靴履いててもなんていうの、チャッパル、サンダル履きの人も多かったり、あるいは気候によって裸足で歩くっていうか家の中をね、裸足で歩いている人も多くて、まあ、日本と似ていて靴を脱ぐこともあるのよ。だからかかととかが乾燥するのね。だからバリバリになっちゃうから、そういうのをきれいに手入れしてもらう。だから男性がネイルっていうかエナメル塗るわけじゃないからね、きれいに手入れをして爪の形を整えてということとか、あるいはヘッドマッサージを受けてついでにショルダーもマッサージしてもらうとか、 まあ、そういう感じの美容の受け方、意外と一般的、まあ、圧倒的に女性の方が多いけどね。だけど男性も入ってきてノープロブレム、まあ、マンハッタン住んでた時もあのウォールストリートとかのさ、まあ、ウォールストリートじゃなくてもいいけどビジネスマンミッドタウンとか行くとそういうところでごく稀にあの女性に紛れてフットケアを受けてる人もいたけれど、まあ、そういうのがもっと堂々としているという感じかな。で私が昨日何をしたかというと、その私がの夫が、まあ、私の夫が所属している YPO というヤングプレジデントオーガナイゼーションというのがあって、これはあのニューヨーク発のグローバル組織 でそれ のバンガロール支部というところに私たちも属していて、まあ、いわば実業家とかビジネスマンとか、まあ、トップエグゼクティブの人たちのグループで、それはあのリーダーシップを育成するためのいろいろなセミナーが行われたりイベントがあったり、あるいは、まあ、ちょっとねラグジュリアスな旅が企画されたりという感じで、私たちも4年ぐらいメンバーで、私はその奥さんたちのグループに入り、でもこう最初はねその奥さんたちの富裕層のじゃらついてる人たちの中で私はどう対応していけるのかっていうのもあって若干距離を置こうと思っていた。しかしねそこであのとても面白いのがフォーラムという8人ぐらいのグループを作って、メンバーの中でねバンガロールだけでは正会員男性も女性も含めて正会員が150名ぐらい、そしてスパースメンバー要するに伴侶のメンバーをが含めて、が150人ぐらい、要するにトータルに300人ぐらいバンガロールの中でね、だから結構トップクラスの人たちなんだけれども、で私はそのデリーとかねムンバイ、夫が住んでるデリーとかは、まあ、極めてその華やかにじゃらついている人っていうのはあのショーウィーな人、ショーウィーというかこうね富裕をアピールする感じのファッションとかの人が多い。でムンバイはねもちろんそうなんだけれども、もっとフレンドリーな感じなんだな、なんて言うんだろうな、高飛車ではない、どっちかというと北の方があのグイグイ来る、なんかこうなんていうの、上下 あれだマウントしたがるっていうのかなそういう人が意外とデリには多いっていうだけよ。うちの親戚みんなデリだけど、うちの親戚はそうじゃないから。であのバンガロールは意外とね緩いっていうか自由というか、ショーウィーじゃないのよ。パッと見もう普通にジャージとか入ったジャージっていうかスポーツ系のファッションしてたりとか、北の方の富裕層がしないようなカジュアル系のファッションだったりもするんで、で私がそのグループに入って毎月もうそれこそ3年間あのミーティングをしたり、まあいろいろ富裕層は富裕層なりのラグジュリアスライフを送ってそうだけれども大変な暮らしがあるっていうことを、まあ、私自身の体験を通しつつ学んでいるんだけれども、まあ、そんな中であのもちろんパーティーとかイベントとか非常に多く、まあ、そのパーティーに関する話とかはまたね追って別の機会にしようと思うんだけれども、まあ、昨日の話を言うとその一環として、バンガロールの市内にあるちょっとおしゃれなね、ビューティーサロンでウーマンズデイを祝するべく、祝するというか楽しむべくあのイベントというかパーティーが行われたのね。それが大体あのもう貸し切ってビューティーサロンを、そしてあの6人のメンバーが朝と午後の3部制で分けて大体3時間ずつぐらい6人でそのビューティーサロンを満喫すると。で何をどうするかっていうと、あのまず入っていくとね、あま、そういうあの会費みたいなものから全部そのイベント費は出ているんで、もうあの自由に好きなだけやってくださいみたいな感じで、私実は日本に帰ったのが一時帰国したのが2019年の10月で、それ以来髪を切ってなかったのね。であのなんか耳ぐらい、耳じゃないな、ミディアムレアじゃないな、なんて言うんだっけ、長さミディアムぐらいの長さだったのに1年以上伸ばしてて、いやインドにも美容院いいとこいっぱいあるんだけど、ほらロックダウンとかいろいろあったでしょ。でロックダウンの間に自分で切ったりとかしてたのね、なんか動画見て、だまあ普通にそこそこいいかなこれでみたいな感じで伸ばし続けてたんだけど、さすがにそれをね切ってもらおうと思って、でちょっと早めに行ったらあのねいろいろなプログラムを一気にやってもらえるっていうことで、でまず髪を切ってもらいました。でその時にねあのヘアスタイリストの人と話をするんだけれども、またこれがねちょっと30分で終わるのかなこの話、あの面白くて、あしまった万歩計を持って歩くのを忘れてた、 これ歩いてるうちに万歩計でカウントするからこそこう達成感があるというのに、まあいいや。でそれでそうそう、その人の出身はね、ナガランド、北東インドの人なのね。インドという国は広い国で、まあ、ここ今聞いてくださってる人は詳しい人多いのかな、うん、北東インドの方はマニプールとかナガランド州とかオリサとかいろいろあるんだけれども、7つの州があるのね、セブンシスターズと言われる。でそこから都市部に向けて美容師としてね、エステティシャンとかで修行して、修行というか働きに出稼ぎに来る人が多いのよ。でただね、悲しいかな、その人たちってやっぱりちょっとね、インドと日本、インドと中国の関係が悪いという背景もあり、どうしてもこう差別されたりとか、中国系ということで、一般のインド人といっても、まあ、インド人自体もいろんな人種がいるんだけれど、まあ、なんていうの、コテコテに見た目パッと見インド人っていうのと、私たちみたいな平たい顔族系の人とに対するちょっと差別があったりなんかするのね。で彼らはちょっと苦しい時期もあったんだけど、最近ね、ここ5年ぐらいは、うん、状況そんなに悪化はしてないと思う。でそんな彼らの中の、まあ、彼はナガランドから来てる人だったんだけど、で私はそのビューティーサロンでそういう人たちとちょっと話をするのが好きで、好きでっていうか、いや好きなんじゃないな、もう取材だな、ヘアカットとかを受けながら彼らのバックグラウンドとか聞くのね。あ、ダメだ、セックス&ザシティの話にならない。で彼はね、ロヒトさんっていうんだけど、ロヒトさんは多分ね、年の頃なら30歳ぐらいかな、うん、で彼は多分ゲイかな。でまあ、ご兄弟と一緒に暮らしているらしいんだけれども、まあ、ナガランドから来たと。で彼自身は、まあ、おばあさんからいろいろなことを教わったっていう話があって、で私がそのね、もちろん日本人だからインパール作戦のこととか、まあ、コヒマ出身だから、コヒマってね、インパールのいろいろな戦いが起こった第二次世界大戦のね末期 の、 日本軍がインドの国民軍と組んで実施した戦いなんだけれどもダメだ、何の話になってんだまあその話はね、私の坂田のセミナーの動画を見ていただこう。そしてそれに日印の関係とか、インパ独立時 の、 戦争の話とかいろいろ語ってるから、うん、そっちに任せよう。で、まあ、そういう感じで彼自身がそのコヒマから来たと。そしておばあちゃんからいろいろな日本軍の話とかエピソードを聞かされているから知っていると。やっぱり私もよくこれは聞くことなんだけれども、残留兵が残ってそこで暮らしていたとかいう話とか、あとナガランドの食べ物の話と、発酵させた納豆があるとかさ、納豆風の食べ物があるとか、タケノコとかさ、レッドライス、ブラックライスとか、なんていうかね、健康にいいものが多いのよ。そしたらやっぱおばあちゃんがね、96歳らしい。そしてな、96歳のおばあちゃんが言うには、ちゃんとしたもの食べなきゃダメだよロヒトっていう感じでね言われるらしいのよ。だからロヒト君30歳だけどね、なんていうかこう、うん、すごくおばあちゃん子でいい感じ で特にこの都市部のね、インド人よりもはるかになんていうのかな、家族のネットワークが強いというか、本当助け合うのね。だから今何人で住んでるのって言ったら5人ぐらいって言ってたのかな。で私がさ、あなた何人兄弟いるのよって言ったら、笑いながら、いや僕たちはね、ファーストカズン、まあ、日本人が言うところの普通のいとこね、お母さんかお父さんか の、 兄弟の子供をファーストカズンって言うんだけど、ファーストカズンもね、もう兄弟にカテゴライズされるのね。だから彼らは本当にブラザーとかシスターとかいう呼び方をする。だからその血縁の遠い近いではなく、関係性の遠い近いがもう兄弟なんだね。まあ、そんな感じでマッサージ受けつつ、そうそう、でようやく、あ、なんかピロピロ言ってるな、ちょっと待った、スイッチ切る。ちなみにね、この音はね、アプリケーションなんだけれども、玄関にお客さんが入ってくると、アパートメントのコンプレックスね、ああやってベルが鳴って誰が入ってきたかとか全部アプリで知らせてくれるので、ね、もうロックダウンに入った後はその彼がマスクをしているかとかさ、あと体温もね全部即時に届くの、すごいでしょ。で私がアプローブって言って OK って押したら、その人はアパートメントのコミュニティの敷地内に入ってきていいのね。で今なんか音だけ消しちゃったから誰が来たか分かんないんだけど、まあ、配達の人なんかね、デリバリーの人が来るたびにあんな音が鳴って、 お知らせしてくれます。あ、ちなみにね、アプリの話で飛ぶけど、もう本当ね、なんか日本の人たちがさ、あ、もう言っちゃダメだよね、あの何COVID-19 のアプリで宿泊してる間にインド一瞬出てきたからね、アーユルヴェーダっていうアプリケーション、うん、そしてもう自分の情報とか1キロ圏内に COVID-19 罹患者が28日以内に何人いたとか、あの何人が不調を訴えているとか、アプリ使っている人の健康状態は全て届くのよ。だからその近所に発症した人がいるからとかさ、あなたの健康状態は OK ですとか、もうそういうのはね、もう早い時期、ロックダウン入ってからだから、もう5月か6月ぐらいにアプリできてて、今はね、あのワクチン情報に変わってる、もうもはや何人ワクチン打ったかとかね、で何人があの2本目を待っているか。ちなみに私も明日ワクチン受けに行きます。まあ個人的には受けずとも元気なんでいいと思ってるんだけど、まあちょっといろいろ事情があって、夫がね、受けたいから一緒に受けようと、いう話で、またその話もね、終わったら、終わったらっていうか受け終わったらやります。私の、親戚というか義理のお兄さんがインドで著名なワクチン研究家の大家でもあるので、まあ、彼自身が自分で売ってるし、そして彼のお父さん80歳で90歳も打ってるし、まあ大丈夫だろうっていうこと で、 あ、で何の話かっていうと、今何時、あと15分ぐらいね、 OK で、セックス&ザ・シティの話に行きたいんだけれども、あ、それで、そうそうそう、あの私はね、普段はせっかくインドに住んでいるということで、どっちかっていうとこうアーユルヴェーダとかね、そういう自然派コスメを使っている。だからあんまりコテコテしたヨーロピアンなものとかアメリカンなものとかいうのは個人的に避けてんのね。まあ一つ理由があって、私がアメリカに住んでいる時に、1996年にアメリカに移って、98年にミューズパブリッシングという会社を立ち上げたんだけど、その時にまあクライアントに日本のビューティーサロンとかいうところもいくつかあって、まあクライアントでいろいろなね、販促物を作ったり印刷物をね作ったりっていうお手伝いをしている一方で、まあせっかくだからっていうことで体験でフェイシャルとか受けてたわけで、その時ね、まあ、合わなかったのよ。なんかフランスのコスメとか、なんかケミケミしてるやつ。あ、ちなみにこのケミケミっていう表現はね、坂田の造語なのね。ケミカルっぽいやつのことをしてケミケミしているって言うんです何やって感じだけどあとさ、例えばさ、もう自分の体が自然に近づいてるから、なんて言うんだろう、日本のインスタントに入ってる、インスタント食品に入ってる添加物とか、なんかお菓子とかでもさ、こう一つ一つ丁寧にパッケージされてるけどさ、いっぱい防腐剤とか入ってるのって、なんかもう食べてて美味しくないどころか、あの口に入れた瞬間にね、まずって思う舌になってしまったのよ、敏感にも。でそれをして、わっ、ケミケミすると言います。まあいいや、そんな風で、あのさ、コスメもそうなのよ、化粧品とかシャンプーとかも。その普段はナチュラルなものを使ってると、パッとシャンプーの裏ひっくり返すと、わけのわからないなんかカタカナの添加物じゃなくて、あの原材料が入ってる、あ、もう話してるだけでおでこが痒くなってくるんだけど、それをね使うとプラシボ効果ではなく本当に地肌がピリピリしちゃうのね。だそういうこともあって、あ、話が長い、あのアーユルヴェーダの薬なんか、あのコスメとかを使って本当に自然派だから余計なもの使わないし、うん、フェイスケアとかも本当にミニマムなんだけど、せっかくサロンに行くからっていうことで、昨日はね、そのサロンがおすすめのフランスのケラステーゼだ、あれ違う、ケラスターゼ、ケラステーゼかな、の、あのブランドの、髪のヘアパックとか、普段はねココナッツオイルとか、なんかやったらこうオイルオイルしたものをガーッと週に一度マッサージするだけなんだけど、まあ、ちょっと洗練された感じのそれをヘアパックをしてもらい、そして1年半ぶりに美容師さんに、そのロヒト君にいい感じでカットをしてもらい、もうなんかリクエストはただ一つ、顔が小さく見えるようにして、もうそれだけ。もうさ、本当になんか普通年取ったら顔がさ細くなるってよく聞いてたんだけど、どう考えても顔が丸いどころかちょっと太ったら横に広がるみたいな感じだから、そのね顔の横のあたりを、なんて言うんだろう、レイヤー入れてちょっと軽く隠れるような感じにカットしてもらったんだけど、どう考えても自分で再現できないような巧みなヘアブローを展開してくれて、もう今朝はもう普通に戻ってる感じなんだけど、 まあそんな感じでそれを受けた後だ、そうそうそう、でその時ね、あの私のフォーラムの友達、 YPO のフォーラムの友達も来ていて、あの8人のうちのフォーラムフレンドは4人来たのかな。で、あの仲のいい本当に人たちで、一人はあのかつて私と同じ年なんだけど、あのミスインディアを受賞したね、アーチャラっていう友達なんだけど、彼女と、それからチベット系のデッキ、彼女は、チベットの高層の末裔ね、だから彼女のおかげで私はあの2年前ダラムサラに行って、ダライラマ法王14世にお目にかかることもできたんだけれども、その彼女と、あとミタリっていうもう一つ親しい友達で、みんな自分自身もビジネスをやっていたり、伴侶もビジネスをしている。そして私が彼女たちの気に入っているというか大好きなところは、なんて言うんだろうな、こうギャラついて違う、ギラついてマウントしてこない。もうもちろんお互いをリスペクトしているし、お金とか経済的なバックグラウンドで物事を測らない。まあもちろんね、それはすごい富裕層だからあの、うん、派手にお金をお使いになっているけれども、でもそのあたりの身の丈を考える私のライフスタイルを理解していて、うん、とても合っているから、年に1回国内外の旅行に行くんだけれども、私が、うん、あのここはこういうホテルの そんな高いところには泊まりたくないとか、この程度にしようとかいう折衷案みたいなものを提案すると、うん、ちゃんと理解もしてくれるし、あのそういう感じの友達なんで、あのなんていうの、自分たちが持っている富とかを競い合う感じの付き合いではなく、互いをリスペクトし合いつつ、うん、の友達なので、セックス&ザ・シティな雰囲気を醸し出しつつも居心地がいいというのが一つかな。でヘアケアを受けながら、あのサロンになんていうの、キッチンが併設されてるのね、小さな。でそこで、まあ、高級なインドでもヨーロッパのねチーズを作るブランドがあるのよ。っていうかそこも友達が経営してるんだけど、あのビクトリア・ビカムっていうチーズ屋さん でそういう彼女たちが作る手作りの、まあ、インドはねバファローミルク、水牛のミルクがたくさんあるから、まあ、いわばイタリアと一緒なんだよね。そしてもっと言うとね、インドで作ったモッツァレラチーズをイタリアに輸出してたりなんかするんだよ。もう絶対人は信じてくれないんだけど、もうね世界は知らないところで何が起こっているかわからない。だからあの、うん、でバンガロールの郊外にもね、まあ、そのお店とはまた別にモッツァレラチーズとかを作る修道院があるのよ。で修道院チーズみたいなもので、そこからボッコンチーノとか、あのクリーム入りのねチーズとかモッツァレラとか、その新鮮系のチーズを買ったりとかしてるんだけれども、あ、まあ、そこの、あ、まあ、話を戻そう。そしてそこでそういうチーズとかクラッカーとか、あとハムスとかね、まあ、豆とかも豊富だからさ、ハムスなんかもで、あのビートルートとかミントとか入れるとさ、ピンクとか緑の可愛いハムスになったりして、でそれとか、あと寿司ね、寿司はもうロールみたいなものは必ず最近ついてくる。でそういうものを食べながらのワインを飲みつつ、もうメニューもねフレンチのワイン、白、赤、ロゼ、まあ、ここ5、6年って本当ねヨーロッパでもあのロゼワインっていうのが復活というか再認識されていて、私も 4、5年前、うん、ヨーロッパ行って、あのアメリカに毎年行っているので、ニューヨーク去年は行けなかったけど、その帰りに、フランス行ったり、パリを立ち寄ったり、ロンドン立ち寄ったりするんだけれども、本当にロゼワインというのが選択肢の中に過去10年間の間で増えていて、でその流れはすぐにインドにも来て、でインドでもそういう富裕層の間ではあの、うん、ロゼも一般化しているのね。まあ、インドちなみにワイナリーもたくさんあってさ、インド国産の美味しいワインとかスパークリングワインもあるのね。シャンドンもあるのよ、 LVMH の、 あのモエヘネシーの、あモエシャンドンねの、インド版だから、それはあのシャンパンとは言えないのね。フランスで作られるものだけがシャンパーニュ地方で作られるものがシャンパンだから、まあ、それ以外のものはスパークリングワインと呼ばれるんだけれども、うん、そのシャンドンのワインを飲みつつ、そしてあのヘッドマッサージを受け、髪を切ってもらい、そしてその間なんかあのフェイシャル、それはどこのブランドなんだろうな、なんかややこしいんだよ。それがキャビアとなんちゃらのエキスが入ったのか、あとねマッシュルームとなんとかっていうのと、あとカタツムリのなんちゃらエキス、もうなんすかそれみたいな、それ顔に塗っていいんですかみたいな、まあ、もちろんエキスだからさ、何もこうね、あの キャビアが黒いつぶつぶを塗るわけじゃなくて普通に白いクリームなんだけど、で私は多分なんか最近顔のたるみが顕著なんで顔をピンと張るようなパックにしてくれって頼んだら、何塗られたか分かんない、なんかの植物のエキスみたいな、だからあんまりキビキビしてないやつにしてってお願いして、でそれを塗って、でそれをしながらヘアパックをして、でそれが終わったら今度は何やったんだっけな、あそうそう、あのペリキュアね、まあ、マニキュアもしてもらっていいんだけど、私ご飯作るときにマニキュア塗ってるとね、なんかちょっと邪魔だし爪が弱いから、まあ特別なオケーショナリーなんかイベントがあるときしかマニキュアはしないんで、ペディキュアはね常にちょっと足の手入れはしていないと嫌な感じなんで、ペディキュアのしてもらい、フットマッサージもしてもらい、そして食べて飲んで、なんか知んないけど2時から5時ぐらいまでいたな。でその間白ワイン飲み、白ワインサングリア飲み、それからコーヒー飲み、その後今度アイスコーヒー飲み、でもどんだけ飲むんだお前はみたいな感じで飲んで、女でよかったみたいな。いやもう本当ね、あの昨日も話したけど、私その日本でおつぼねとかおばはんとか呼ばれることもあって、20代にもかかわらず29もなろうなら、あの頃はまあムカついたこともあるけど、男に生まれたいと思ったことは一度もないんだよね。でニューヨーク行った時も、うん、いろいろ大変なことはそれあった。でもなんかね、女だから大変、私のケースよ、私のケースに関して言えば女だから大変だったというよりも、なんか自分だな、自分が英語を話せないとか自分の力が及ばないとかいう意味で大変だった。だって日本ってさ、やっぱ差別とかあるとか言うけど、なんていうの、無理やり10ぐらいで結婚させられるとかさ、なんかそういう、なんていうの、もっと世界のいろんなところで起こっている厳しい女性への圧力とかさ、ね、そのインドでも今でもやっぱり農村部とかで起こっている、本当はあの妊娠中の検査とかできないのね、性別検査できないのよインドは、走破される可能性があるから。でもドクターにちょっとお金を回してこっそり聞いて、もちろんイリーガルなんだけど、そうやって走破される子どもたちっていうのが、女性たちがまだいるのね。だから最近はね多分良くなってきてるよ。だけど、うん、15年ぐらい前まではまだ人口比率が若干いびつだった、女性の新生児の方が少ない、そういう国だから。そんなバックグラウンドにあって今どんどん女性の力も伸びているし、みんな元気なんだけど、だから翻って日本というと、確かにね、あの女性が伸びきれない環境もあるけれども、個人的に言うとやっぱり壁を打ち破る覚悟がある人も圧倒的に少ない気がする。インドのそういうカンファレンスとかそういうのを見たりしていると、もう半端じゃない壁を打ち破るためのパワー、そしてそれを支援する女同士の結束というかサポート、日本の場合、ね、悲しいかな、私ね女に足引っ張られたんだよね、あの本当こんな言い方したらなんだけど、身も蓋もないんだが、20代の時本当鬼のように働いていたら、あのなんていうの、励ましてくれたのは男子で、女性が意外と給料あれだけしかもらってないのに、なんで坂田はそこまで働くわけみたいな、もうみんな私が倍ぐらいもらってると思ってたみたいで、人より倍働いてたから、まあそれは大げさだな、まあ、でも 1.5 倍は働いてた、残業もして、残業手当も出ないけど、でもそれはなんか、うん、なんか男とか女じゃなかったんだな、自分がやりたいと思うところ、うん、だからもちろん私が言ってることは綺麗事かもしれないんだけれども、まあ、そういう意味において、あの女性で生まれて、女性に生まれて私は楽しんでいるし、まあ、子供を産む機会がなかったっていうことは心残りはあるけれど、まあ、それは仕方ないとして、うん、だから昨日もね、女性でよかったって思いながら、ね、あのワイン飲みつつ、ネイルケアもしてもらいしつつ、そしてそういうなんていうの、イベントとかそういうものを体験できるっていうのも、私一人の力では絶対に達成しえない経験、達成というか経験するチャンスがないことができた、できているっていうのは、やっぱり結婚して人生が2倍以上にオポチュニティが広がった、夫婦喧嘩は多いけど、だけど、うん、そういうプラスマイナスで言うと大いにプラスの方が多いっていうこともあって楽しめてるなっていう感じだな。 セックス&ザシティということで言うと、もうね、私あの1996年にニューヨークに渡ったんだけど、ちょうどねその時に HBO のシリーズであのセックス&ザシティが始まったのね。であのキャリーとかサマンサとか、私サマンサはちょっと年上だけど、キャリーとかの年齢と私多分一緒なんだよね。あの人も1965年生まれだから。でちょうど私がその頃でニューヨークで出版社立ち上げたりなんやかんやして、そして彼女も私と同じっていうか、私が彼女と同じ Mac の黒いねラップトップのコンピューター使って、黒くて真ん中に白いリンゴが浮かぶ、懐かしいなあれ。あれむしろ今見るとクールだったと思うんだよな、あのパソコンでさ。それを持って彼女がねあの窓辺で入力している感じと、まあ、私自身もね重ねつつ、ライフスタイルだいぶ違うなと思いながら、あんなかかとの細くて高い靴履いてマンハッタン歩けないわみたいに思いながら見てたんだけど、うん、あのねインドの富裕層のラグジュリアスさって言ったら多分セックス&ザシティをしのぐね、完全にもう富裕層の度合いが違う。だからその辺のライフのこともね、あんまり語るとさ闇っぽくなるから、あなかなかこう表現しにくいんだけど、こうやってこうねさーっと流して語ると意外と毒もないかなと思って語ってるんだけど、本当すごいよ。もう持ってる資産とか、その持ってるものとか宝石とか、だからそういうことがあの価値の私はあの上下に置いてなくて、あただ楽しいなと思って見てるけど、だからなんて言うんだろうな、華やかさっていうとか派手さっていうと、もうファッションに関してもインドの人たちはすごい華やか志向だし、一時期ね今シンプル志向も入っていて、あのシンプルな服を着てるけど、でも根源的に結婚式の時なんかも、うん、日本と全く逆だからね。日本の結婚式なんか、日本に一時帰国してさ、あれどこだったっけな、セレスティン違うな、セレスティンって銀行か、あのインターコンチネンタルの品川にあるホテル、もともと全日空ホテルかなんかだったとこなんだよね。あのホテルに泊まった時さ、結婚式やってたんだけどさ、もう一瞬葬式かと思ったもん。いやもうほんとごめんなさい、だけどね地味なんだもん服が。もうなんかみんな黒とかなんかベージュとか薄ピンクとか薄黄色とかで、なんかもうみんなシーンとしててさ、もうシーンとしてるじゃん、ロビーとかで待ってる時。当たり前だけどね、普通シーンとするんだよね。もうインドはさ、だってもう友達の結婚式だろうがなんだろうがさ、もうとにかく自分が一番華やかで美しく見えるファッションを選ぶから、もう結婚式場が色の海なわけよ。そしてもうむしろ地味な色の方が目立つんじゃないかっていうぐらいに、みんなもうピンクやらオレンジやら、だから花嫁がどこにいるか分かんないから、もう花嫁がもうより一層じゃらついたものをあの着なきゃいけなくて、まあ、あれ絶対体力勝負だと思うんだよね。鼻輪から頭のジュエリーから首からなんかあって、あれ総重量絶対5キロ超えてるから。ちなみに私が持ってるレンガチョーリーっていうさ、そのドレス、それもね測ったら2キロだもん。脱いで測った時よりも着て測った体重が2キロだから、それ普通で2キロあるからさ、いや5キロどころじゃないな、ジュエリー入れたら、しかも金だからね、うん、なんかもう場合によっては10キロぐらいあるんじゃないか、服が結婚式の。だから踊ってもられないのにさ、そういうところで踊るんだよねみんな結婚式の時。あの何の話なんだろう。まあそういうわけで、あのサマンサがかかと高い靴履いてマンハッタンで Hey taxi って言ってるのよりもはるかにじゃらついてるし、ギラついてるし、あそしてもっと言うとね、自分家がなんていうの、ホテルのホテルみたいな友達も多いから、別にバーとかレストラン行かなくてもさ、家がホテルなんだよ。5000スクエアフィートとかさ、10000スクエアフィートとかあって、うん、それはどれぐらいかというと、日本で言うと500平米とか1000平米になるのかな。そうそう、そういうの意外と普通だから、だからまあ100人とか招いてパーティーもできるわけよね、お家で。でそこでケータリング連れてきて、あのね、いろんなレストランの給仕とかもそこで、まあ、料理を提供しつつ、バーカウンターもあって、でインドの富裕層とパーティーするときは、うん、あの必ずねバンドが来る、そして庭に特設のステージ設けて、そして踊る。だから体力いるんだよ。私があの YouTube でねネギツネとかあの踊ってるけど、もう序の口、もうね本当インド富裕層のパーティーに行ったらさ、私が踊れない方だから、 いや踊れる方かな、いやでももう時間が持たないね、みんな深夜まで踊ったりしてるから。まあそういうわけでなんか朝からいけない、またたっぷり話してしまって、今もうすでにあらだら30分を過ぎています。皆さんおはようございます。あ、なんか 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人もの方々にこんなお話を聞いていただけてありがとうございます。照れるな。でもこれはなんか本当にいいな、こうやって朝お話をして、でこれを私はブログに書くとすごくなんかやっぱりさすがライターだけにきっちりしちゃうんだよね。そしてなんか硬い文章だから、なんていうの、ふーんみたいな感じでスルーされたりするんだけど、こうやってリアルに話すと、あのお聞きになってる方が今日私のインスタグラムなりフェイスブックとかブログをご覧になると、あ、この写真の背景にそういうことがあったのかみたいな、あのイメージがつかめるんじゃないかなと思うと同時に、私もこうやって話すことによって、自分の経験を反芻できるので、これはいいな。でそれをね今録音してるわけ、この首に。同じ電話をなんか使うと、iPhone を使って録音するとクラブハウスからなんか警告が出るという噂を聞いたんで、今ねちょっと考えたんだ。古い iPhone があって、その古い iPhone に今ねボイスメモを録音するべく首にぶら下げながら歩いてんのね。でこれを後で、ブログに乗っける音声だけ。でもこの話を聞きたい人がいるのかどうかは知らんが、だけどまあね、あ、なるほど、インドってそうなんだなって思ってもらえたらいいなとか思いながら今日は実験をしてみました。それがアップロードできるのかどうかは分かんないけど、ちょっと試しにやってみよう。そしたらたまにこれから朝の30分のウォーキングの時に思うことを話していると、普段書きたいこととか伝えたいことで本当に取りこぼしている旅の話とか、いろいろなこの日常のインドの変化とかいうのをお話しできるかなという気がしています。朝の企画は朝起きてから話そうと思った時に、話をする30分前ぐらいにここにペロンって告知するんで、こうやって聞きに来てくださる人がいると嬉しいかなっていう気がします。あと、あ、今夫が猫餌をやりに来ました。それではそんな感じで、じゃあ坂田は去ります。皆さん今日も良い一日を。今お昼中だよね、みんなね、ご飯もぐもぐ食べながら聞いてくれてるのかな。それはそれでいい感じだよね。 OK、では、Have a nice day。 皆さん、良い一日を。今、南インドバンガロールの朝8時半です。昨日からちょっと実験的にこの朝の散歩の30分のうちにインドのリアルな情報をお届けする練習をしようと思ってお部屋をアップしてます。昨日は国際女性デーということで、朝は、まあね、海外に私は25年住んでいるんだけれども、その間に感じたことなどをお話しして、30分では終わらず45分ぐらいかかってしまったんだけれども、まあ、あのインドは第二言語が英語なんだけれども、ということもあって国民の多くが英語を話す、ゆえにオンラインの、そうね、あのカンファレンスとかそういうものも欧米世界各国のお話が聞けて、そしてまあ国際女性デーということで、そういう女性をね、女性たちのイベントみたいなものが世界各地で行われると、それに参加する友人たちもいて、まあ、実はこの1週間ぐらいずっとそういうイベントが続いていて、私も家にいながらオンラインでいろんな人の話を聞いたりしていたんですが、昨日はね、なんていうの、女性の地位とかジェンダー論とかそういう固い感じではなく、もう女性であることを思い切り謳歌する感じの一日を過ごしました。美容に関して、まあ、どの国も意識が高いと思うんだけれども、私がインドに暮らし始めた15年前に、あの特に痛感したのが、インドは独自の美容に関する意識というか傾向があって、例えばね、ビューティーサロンと呼ばれるところ、 ビューティーパーラー、なんかちょっと昭和っぽい響きがあるんだけど、ビューティーサロンとかビューティーパーラーという呼び方をされる美容室というものが街にいっぱい点在しているのね。でインドはもちろん貧困層から富裕層まで、要するにライフスタイルの幅が広いから、まあ、それなりにラグジュリアスなところからリーズナブルなところまであるんだけれども、なんか近所の工事の音がうるさいかな、まあいいや。でそれで、そうで、そのね、ビューティーサロンとかビューティーパーラーっていうところは日本にはないちょっと概念なの、ね、で、私はインドに来る前にアメリカに10年住んでいたんだけれども、アメリカにもちょっとないような感じ。どういうことかというと、例えば、ヘアサロンとネイルショップと、それからマッサージの場所みたいなものが全て一箇所でまとまってんのね、ビューティーパーラーという概念において。だからそこに入るとフルでいろんなサービスが受けられるわけ。フェイシャルもできるし、ネイルケアもしてもらえるし、このワックスね、インドの人たちね、本当に毛深いだからね、ワックス非常に大事みたい。スレッディングって言って、顔の毛を糸でね、こう剃っていくっていうか抜いていく感じの技のことをしてくれたりとか、あるいはワックスね、膝とかコマネチラインのあたりとか、あと手とか。まあ私は幸い日本人だからそういうことをせずとも済んでいるんだけれども、でそういうなんていうのかな、美容系のサロンが多いんだけれども、そこで面白い特徴があって、女性だけっていうところもあるんだけれど、実はユニセックスのところが多いのね。でその男性だけ、あ、女性だけじゃなくて男性も美容というかお手入れを心がける。どういうことかというと、何、ネイル結構やるのよ。ネイルというかペディキュアね、フットマッサージ。だから私は今はね、だいぶ雰囲気も変わってきたけど、まあ街の中のそういうちょっとリーズナブルなところも行ったことはあるんだが、基本的には高級ホテルとかのね、ラグジュリアスなサロンに行くんだけれども、そういうところ行くとちょっとね、ギラついたビジネスマンみたいな人も一緒に入ってきて、で私がネイルケアとかヘッドマッサージとか受けてる横で、ちょっとおじさんがそういうマッサージを受けたりとか、あるいはネイルケアでペディキュアで爪の手入れを受けたりとかしてます。まあ、インドはね、靴履いててもなんていうの、チャッパル、サンダル履きの人も多かったり、あるいは気候によって裸足で歩くっていうか、家の中をね裸足で歩いている人も多くて、まあ、日本と似ていて靴を脱ぐこともあるのよ。だからかかととかが乾燥するのね。だからバリバリになっちゃうから、そういうのをきれいに手入れしてもらう。だから男性がネイルっていうかエナメル塗るわけじゃないからね、きれいに手入れをして爪の形を整えてということとか、あるいはヘッドマッサージを受けて、ついでにショルダーもマッサージしてもらうとか、まあ、そういう感じの美容の受け方、意外と一般的。まあ、圧倒的に女性の方が多いけどね。だけど男性も入ってきてノープロブレム。まあ、マンハッタン住んでた時もウォールストリートとかのさ、まあ、ウォールストリートじゃなくてもいいけど、ビジネスマン、ミッドタウンとか行くと、そういうところでごくまれに女性に紛れてフットケアを受けてる人もいたけれど、まあ、そういうのがもっと堂々としているという感じかな。で私が昨日何をしたかというと、その私がの夫が、まあ、私の夫が所属している YPO というヤングプレジデントオーガナイゼーションというのがあって、これはニューヨーク発のグローバル組織 でそれ のバンガロール支部というところに私たちも属していて、まあ、いわば実業家とかビジネスマンとか、まあ、トップエグゼクティブの人たちのグループで、それはリーダーシップを育成するためのいろいろなセミナーが行われたり、イベントがあったり、あるいは、まあ、ちょっとねラグジュリアスな旅が企画されたりという感じで、私たちも4年ぐらいメンバーで、私はその奥さんたちのグループに入り、でもこう最初はね、その奥さんたちの富裕層のじゃらついてる人たちの中で私はどう対応していけるのかっていうのもあって、若干距離を置こうと思っていた。しかしね、そこでとても面白いのが、フォーラムという8人ぐらいのグループを作って、メンバーの中でね、バンガロールだけでは正会員、男性も女性も含めて正会員が150名ぐらい、そしてスパースメンバー、要するに伴侶のメンバーをが含めて、が150人ぐらい、要するにトータルに300人ぐらい、バンガロールの中でね。 だから結構トップクラスの人たちなんだけれども、で私はそのデリーとかね、ムンバイ、夫が住んでるデリーとかは、まあ、極めてその華やかにじゃらついている人っていうのはあのショーウィーな人、ショーウィーというかこうね、冬をアピールする感じのファッションとかの人が多い。でムンバイはね、もちろんそうなんだけれども、もっとフレンドリーな感じなんだな、なんて言うんだろうな、高飛車ではない、どっちかというと北の方があのグイグイ来る、なんかこうなんていうの、上下、あれだ、マウントしたがるっていうのかなそういう人が意外とデリには多いっていうだけよ。うちの親戚みんなデリだけど、うちの親戚はそうじゃないから。で、あのバンガロールは意外とね、緩いっていうか自由というか、ショーウィーじゃないのよ。パッと見もう普通にジャージとか入った、ジャージっていうかスポーツ系のファッションしてたりとか、北の方の富裕層がしないようなカジュアル系のファッションだったりもするんで、で私がそのグループに入って毎月もうそれこそ3年間あのミーティングをしたり、まあいろいろ富裕層は富裕層なりのラグジュリアスライフを送ってそうだけれども、大変な暮らしがあるっていうことを、まあ、私自身の体験を通しつつ学んでいるんだけれども、まあ、そんな中であのもちろんパーティーとかイベントとか非常に多く、まあ、そのパーティーに関する話とかはまたね追って別の機会にしようと思うんだけれども、まあ、昨日の話を言うと、その一環として、バンガロールの市内にあるちょっとおしゃれなね、ビューティーサロンでウーマンズデイを祝するべく、祝するというか楽しむべくあのイベントというかパーティーが行われたのね。それが大体あのもう貸し切ってビューティーサロンを、そしてあの6人のメンバーが朝と午後の3部制で分けて大体3時間ずつぐらい6人でそのビューティーサロンを満喫すると。で何をどうするかっていうと、あのまず入っていくとね、あ、ま、そういうあの会費みたいなものから全部そのイベント費は出ているんで、もうあの自由に好きなだけやってくださいみたいな感じで、私実は日本に帰ったのが、一時帰国したのが2019年の10月で、それ以来髪を切ってなかったのねあのなんか耳ぐらい、耳じゃないな、ミディアムレアじゃないな、なんて言うんだっけ、長さミディアムぐらいな長さだったのに1年以上伸ばしてて、いやインドにも美容院いいとこいっぱいあるんだけど、ほらロックダウンとかいろいろあったでしょ。でロックダウンの間に自分で切ったりとかしてたのね、なんか動画見て、だからまあ普通にそこそこいいかなこれでみたいな感じで伸ばし続けてたんだけど、さすがにそれをね切ってもらおうと思って、でちょっと早めに行ったらあのね、いろいろなプログラムを一気にやってもらえるっていうことで、でまず髪を切ってもらいました。でその時にね、あのヘアスタイリストの人と話をするんだけれども、またこれがねちょっと30分で終わるのかな、この話あの面白くて、あ、しまった、万歩計を持って歩くのを忘れてた、これ歩いてるうちに万歩計でカウントするからこそこう達成感があるというのに、まあいいや。でそれで、あのそうそう、その人の出身はねナガランド、北東インドの人なのね。インドという国はあの広い国で、まあ、ここ今聞いてくださってる人は詳しい人多いのかな、うん、あの北東インドの方はマニプールとかナガランド州とかオリッサとかいろいろあるんだけれども、7つの州があるのね、セブンシスターズって言われる。でそこから都市部に向けて、あの美容師としてね、エステティシャンとかで修行して、修行というか働きに出稼ぎに来る人が多いのよ。でただね、悲しいかな、その人たちってやっぱりちょっとね、インドと日本、あのインドと中国の関係が悪いという背景もあり、どうしてもこう差別されたりとか、中国系ということで、一般のインド人といっても、まあ、インド人自体もいろんな人種がいるんだけれど、まあ、なんていうの、コテコテに見た目パッと見インド人っていうのと、私たちみたいな平たい顔族系の人とに対するちょっと差別があったりなんかするのね。で彼らはちょっと苦しい時期もあったんだけど、最近ねここ5年ぐらいは、うん、状況そんなに悪化はしてないと思う。でそんな彼らの中の、まあ、彼はナガランドから来てる人だったんだけど、で私はそのビューティーサロンでそういう人たちとちょっと話をするのが好きでっていうか、いや好きなんじゃないな、もう取材だな、あのヘアカットとかを受けながら彼らのバックグラウンドとか聞くのね。あ、ダメだ、セックス・アンド・ザ・シティの話にならない。で、あの彼はね、ロヒトさんっていうんだけど、 ドヒトさんは多分ね年の頃なら30歳ぐらいかな、で彼は多分ゲイかな、でご兄弟と一緒に暮らしているらしいんだけれども、ナガランドから来たと。で彼自身は、おばあさんからいろいろなことを教わったっていう話があって、で私がそのねもちろん日本人だからインパール作戦のこととか、コヒマ出身だから、コヒマってねインパールのいろいろな戦いが起こった第二次世界大戦のね末期 の、 日本軍がインドの国民軍と組んで実施した戦いなんだけれどもダメだ、何の話になってんだその話はね私の坂田のセミナーの動画を見ていただこう。そしてそれに日印の関係とかインパ独立時 の、 戦争の話とかいろいろ語ってるから、そっちに任せよう。で、そういう感じで彼自身がそのコヒマから来たと。そしておばあちゃんからいろいろな日本軍の話とかエピソードを聞かされているから知っていると。やっぱり私もよくこれは聞くことなんだけれども、残留兵が残ってそこで暮らしていたとかいう話とか、あとナガランドの食べ物の話、発酵させた納豆があるとかさ、納豆風の食べ物があるとか、タケノコとかさ、レッドライス、ブラックライスとか、なんていうかね健康にいいものが多いのよ。そしたらやっぱおばあちゃんがね96歳らしい。そしてな96歳のおばあちゃんが言うには、ちゃんとしたもの食べなきゃダメだよロヒトっていう感じでね言われるらしいのよ。だからロヒト君30歳だけどね、なんていうかこう、すごくおばあちゃん子でいい感じ で、 で特にこの都市部のねインド人よりもはるかになんていうのかな、家族のネットワークが強いというか、本当助け合うのね。だから今何人で住んでるのって言ったら5人ぐらいって言ってたのかな。で私がさ、あなた何人兄弟いるのよって言ったら笑いながら、いや僕たちはねファーストカズン、日本人が言うところの普通のいとこね、お母さんかお父さんか の、 兄弟の子供をファーストカズンって言うんだけど、ファーストカズンもねもう兄弟にカテゴライズされるのね。だから彼らは本当にブラザーとかシスターとかいう呼び方をする。だからその血縁の遠い近いではなく関係性の遠い近いがもう兄弟なんだね。そんな感じでマッサージ受けつつ、そうそうでようやくなんかピロピロ言ってるな、ちょっと待った、スイッチ切る。ちなみにねこの音はねアプリケーションなんだけれども、玄関にお客さんが入ってくるとアパートメントのコンプレックスね、ああやってでベルが鳴って誰が入ってきたかとか全部アプリで知らせてくれるので、ねもうロックダウンに入った後はその彼がマスクをしているかとかさ、あと体温もね全部即時に届くの、すごいでしょ。で私がアプルーブって言って OK って押したらその人はアパートメントのコミュニティの敷地内に入ってきていいのね。で今なんか音だけ消しちゃったから誰が来たか分かんないんだけど、配達の人なんかねデリバリーの人が来るたびにあんな音が鳴ってお知らせしてくれます。あちなみにねアプリの話で飛ぶけど、もう本当ねなんか日本の人たちがさ、もう言っちゃダメだよね、何 COVID-19 のアプリで宿泊してる間にインド一瞬出てきたからね、ああいうやつっていうアプリケーション、そしてもう自分の情報とか1キロ圏内に COVID-19 罹患者が28日以内に何人いたとか、何人が不調を訴えているとか、アプリ使っている人の健康状態は全て届くのよ。だからその近所に発症した人がいるからとかさ、あなたの健康状態は OK ですとか、もうそういうのはねもう早い時期ロックダウン入ってからだからもう5月か6月ぐらいにアプリできてて、今はねワクチン情報に変わってる。もうもはや何人ワクチン打ったかとかね、で何人が2本目を待っているか。ちなみに私も明日ワクチン受けに行きます。個人的には受けずとも元気なんでいいと思ってるんだけど、ちょっといろいろ事情があって夫がね受けたいから一緒に受けようと、いう話で、またその話もね終わったらっていうか受け終わったらやります。私の親戚というか義理のお兄さんがインドで著名なワクチン研究家の大家でもあるので、彼自身が自分で打ってるし、そして彼のお父さん80歳で90歳も打ってるし、大丈夫だろうっていうこと で、 で何の話かっていうと、今何時、あと15分ぐらいね、 OK で、セックス&ザ・シティの話に行きたいんだけれども、それでそうそうそう、私はね普段はせっかくインドに住んでいるということで、どっちかっていうとこうアーユルヴェーダとかね、 そういう自然派コスメを使っている。だからあんまりコテコテしたヨーロピアンなものとかアメリカンなものとかいうのは個人的に避けてんのね。まあ、一つ理由があって、私がアメリカに住んでいる時に、1996年にアメリカに移って98年にミューズパブリッシングという会社を立ち上げたんだけど、その時にまあクライアントに日本のビューティーサロンとかいうところもいくつかあって、まあ、クライアントでいろいろな、ね、販促物を作ったり印刷物を、ね、作ったりっていうお手伝いをしている一方で、まあ、せっかくだからっていうことで体験でフェイシャルとか受けてたわけで、その時ね、まあ、合わなかったのよ。なんかフランスのコスメとかなんかケミケミしてるやつ。あ、ちなみにこのケミケミっていう表現はね、坂田の造語なのね。ケミカルっぽいやつのことをしてケミケミしているって言うんです。何やって感じだけど、あのさ、例えばさ、もう自分の体が自然に近づいてるから、なんて言うんだろう、日本のインスタントに入ってる、インスタント食品に入ってる添加物とか、なんかお菓子とかでもさ、こう一つ一つ丁寧にパッケージされてるけどさ、いっぱい防腐剤とか入ってるのって、なんかもう食べてて美味しくないどころか、あの口に入れた瞬間にね、まずって思う舌になってしまったのよ、敏感にも。で、それをして、わっ、ケミケミすると言います。まあいいや、そんな風で、あのさ、コスメもそうなのよ、化粧品とかシャンプーとかも。その普段はナチュラルなものを使ってると、パッとシャンプーの裏ひっくり返すと、わけのわからないなんかカタカナの添加物じゃなくて、あの原材料が入ってる、あ、もう話してるだけでおでこが痒くなってくるんだけど、それをね使うとプラシボ効果ではなく本当に地肌がピリピリしちゃうのね。だ、そういうこともあって、あ、話が長い、あのアーユルヴェーダの薬なんか、あのコスメとかを使って本当に自然派だから余計なもの使わないし、うん、フェイスケアとかも本当にミニマムなんだけど、せっかくサロンに行くからっていうことで、昨日はね、そのサロンがおすすめのフランスのケラステージェだ、あれ違う、ケラスターゼ、ケラステーゼかな、の、あのブランドの、髪のヘアパックとか、普段はねココナッツオイルとか、なんかやったらこうオイルオイルしたものをガーッと週に一度マッサージするだけなんだけど、まあ、ちょっと洗練された感じのそれをヘアパックをしてもらい、そして1年半ぶりに美容師さんに、そのロヒト君にいい感じでカットをしてもらい、もうなんかリクエストはただ一つ、顔が小さく見えるようにして、もうそれだけ。もうさ、本当になんか普通年取ったら顔がさ細くなるってよく聞いてたんだけど、どう考えても顔が丸いどころかちょっと太ったら横に広がるみたいな感じだから、そのね顔の横のあたりを、なんて言うんだろう、レイヤー入れてちょっと軽く隠れるような感じにカットしてもらったんだけど、どう考えても自分で再現できないような巧みなヘアブローを展開してくれて、もう今朝はもう普通に戻ってる感じなんだけど、まあそんな感じでそれを受けた後だ、そうそうそう、でその時ね、あの私のフォーラムの友達、 YPO のフォーラムの友達も来ていて、あの8人のうちのフォーラムフレンドは4人来たのかな。で、あの仲のいい本当に人たちで、一人はあのかつて私と同じ年なんだけど、あのミスインディアを受賞したね、アーチャナっていう友達なんだけど、彼女と、それからチベット系のデッキ、彼女は、チベットの高層の末裔ね、だから彼女のおかげで私はあの2年前ダラムサラに行って、ダライラマ法王14世にお目にかかることもできたんだけれども、その彼女と、あとミタリっていうもう一つ親しい友達で、みんな自分自身もビジネスをやっていたり、伴侶もビジネスをしている。そして私が彼女たちの気に入っているというか大好きなところは、なんて言うんだろうな、こうギャラついて違う、ギラついてマウントしてこない。 もちろんお互いをリスペクトしているし、お金とか経済的なバックグラウンドで物事を測らない。まあもちろんね、それはすごい富裕層だから、あの、派手にお金をお使いになっているけれども、でもそのあたりの身の丈を考える私のライフスタイルを理解していて、とても合っているから、年に1回国内外の旅行に行くんだけれども、私が、あのここはこういうホテルの そんな高いところには泊まりたくないとか、この程度にしようとかいう折衷案みたいなものを提案すると、ちゃんと理解もしてくれるし、あのそういう感じの友達なんで、あのなんていうの、自分たちが持っている 富とかを競い合う感じの付き合いではなく、互いをリスペクトし合いつつ、の友達なので、セックス&ザシティな雰囲気を醸し出しつつも居心地がいいというのが一つかな。でヘアケアを受けながら、あのサロンになんていうの、キッチンが併設されてるのね、小さな。でそこで、まあ、高級なインドでもヨーロッパのねチーズを作るブランドがあるのよ。っていうかそこも友達が経営してるんだけど、あのビクトリアビカムっていうチーズ屋さんで、でそういう彼女たちが作る手作りの、まあ、インドはねバファローミルク、水牛のミルクがたくさんあるから、まあ言わばイタリアと一緒なんだよね。そして、ね、もっと言うとね、インドで作ったモッツァレラチーズをイタリアに輸出してたりなんかするんだよ。もう絶対人は信じてくれないんだけど、もうね世界は知らないところで何が起こっているかわからない。だからでバンガロールの郊外にもね、まあ、その店とはまた別にモッツァレラチーズとかを作る修道院があるのよ。で修道院チーズみたいなもので、そこからボッコンチーノとか、あのクリーム入りのねチーズとかモッツァレラとか、その新鮮系のチーズを買ったりとかしてるんだけれども、あ、まあ、そこの話を戻そう。そしてそこでそういうチーズとかクラッカーとか、あとハモスとかね、まあ、豆とかも豊富だからさ、ハモスなんかもで、あのビートルートとかミントとか入れるとさ、ピンクとか緑の可愛いハモスになったりして、でそれとか、あと寿司ね、寿司はもうロールみたいなものは必ず最近ついてくる。でそういうものを食べながらのワインを飲みつつ、もうメニューもねフレンチのワイン、白、赤、ロゼ、まあ、ここ5、6年って本当ね、ヨーロッパでもあのロゼワインっていうのが復活というか再認識されていて、私も 4、5 年前、ヨーロッパ行って、あのアメリカに毎年行っているので、ニューヨーク去年は行けなかったけど、その帰りに、フランス行ったり、パリを立ち寄ったり、ロンドン立ち寄ったりするんだけれども、本当にロゼワインというのが選択肢の中に過去10年間の間で増えていて、でその流れはすぐにインドにも来て、でインドでもそういう富裕層の間ではロゼも一般化しているのね。まあ、インドちなみにワイナリーもたくさんあってさ、インド国産の美味しいワインとかスパークリングワインもあるのね。シャンドンもあるのよ、 LVMH の、 あのモエヘネシーの、あ、モエシャンドンねの、インド版だから、それはあのシャンパンとは言えないのね。フランスで作られるものだけがシャンパーニュ地方で作られるものがシャンパンだから、まあ、それ以外のものはスパークリングワインと呼ばれるんだけれども、そのシャンドンのワインを飲みつつ、そしてあのヘッドマッサージを受け、髪を切ってもらい、そしてその間なんかあのフェイシャル、それはどこのブランドなんだろうな、なんかややこしいんだよ。それがキャビアとなんちゃらのエキスが入ったのか、あとねマッシュルームとなんとかっていうのと、あとカタツムリのなんちゃらエキス、もうなんすかそれみたいな、それ顔に塗っていいんですかみたいな、まあ、もちろんエキスだからさ、何もこうね、あのキャビアが黒いつぶつぶを塗るわけじゃなくて普通に白いクリームなんだけど、で私は多分なんか最近顔のたるみが顕著なんで、顔をピンと張るようなパックにしてくれって頼んだら、何塗られたか分かんない、なんかの植物のエキスみたいな、だからあんまりキビキビしてないやつにしてってお願いして、でそれを塗って、でそれをしながらヘアパックをして、でそれが終わったら今度は何やったんだっけな、あそうそう、あのペリキュアね、まあ、マニキュアもしてもらっていいんだけど、私ご飯作るときにマニキュア塗ってるとね、なんかちょっと邪魔だし爪が弱いから、まあ、特別なオケーショナリーなんかイベントがあるときしかマニキュアはしないんで、ペディキュアはね常にちょっと足の手入れはしていないと嫌な感じなんで、ペディキュアのしてもらい、フットマッサージもしてもらい、そして食べて飲んで、なんか知んないけど2時から5時ぐらいまでいたな。でその間白ワイン飲み、白ワインサングリア飲み、それからコーヒー飲み、その後今度アイスコーヒー飲み、でもどんだけ飲むんだお前はみたいな感じで飲んで、女でよかったみたいな。いやもう本当ね、あの昨日も話したけど、私その日本でおつぼねとかおばはんとか言われることもあって、20代にもかかわらず、29もなろうなら、あの頃はまあムカついたこともあるけど、男に生まれたいと思ったことは一度もないんだよね。でニューヨーク行った時も、 いろいろ大変なことはそれあった。でもなんかね、女だから大変、私のケースよ、私のケースに関して言えば女だから大変だったというよりも、なんか自分だな、自分が英語を話せないとか自分の力が及ばないとかいう意味で大変だった。だって日本ってさ、やっぱ差別とかあるとか言うけど、なんていうの、無理やり10ぐらいで結婚させられるとかさ、なんかそういう、なんていうの、もっと世界のいろんなところで起こっている厳しい女性への圧力とかさ、ね、そのインドでも今でもやっぱり農村部とかで起こっている、本当は妊娠中の検査とかできないのね、性別検査できないのよインドは、走破される可能性があるから。でもドクターにちょっとお金を回してこっそり聞いて、もちろんイリーガルなんだけど、そうやって走破される子どもたちっていうのが、女性たちがまだいるのね。だから最近はね、多分良くなってきてるよ。だけど、15年ぐらい前まではまだ人口比率が若干いびつだった。女性の新生児の方が少ない、そういう国だから。そんなバックグラウンドにあって、今どんどん女性の力も伸びているし、みんな元気なんだけど、だから翻って日本というと、確かにね、女性が伸びきれない環境もあるけれども、個人的に言うとやっぱり壁を打ち破る覚悟がある人も圧倒的に少ない気がする。インドのそういうカンファレンスとかそういうのを見たりしていると、もう半端じゃない壁を打ち破るためのパワー、そしてそれを支援する女同士の結束というかサポート、日本の場合、ね、悲しいかな、私ね、女に足引っ張られたんだよね。本当こんな言い方したらなんだけど、身も蓋もないんだが、20代の時本当鬼のように働いていたら、なんていうの、励ましてくれたのは男子で、女性が意外と給料あれだけしかもらってないのに、なんで坂田そこまで働くわけみたいな、もうみんな私が倍ぐらいもらってると思ってたみたいで、人より倍働いてたから、まあそれは大げさだな、まあでも 1.5 倍は働いてた、残業もして、残業手当も出ないけど、でもそれはなんか、なんか男とか女じゃなかったんだな、自分がやりたいと思うところ、だからもちろん私が言ってることは綺麗事かもしれないんだけれども、まあ、そういう意味において、女性で生まれて、女性に生まれて私は楽しんでいるし、まあ、子供を産む機会がなかったっていうことは心残りはあるけれど、まあ、それは仕方ないとして、だから昨日もね、女性でよかったって思いながら、ワイン飲みつつ、ネイルケアもしてもらいしつつ、そしてそういうなんていうの、イベントとかそういうものを体験できるっていうのも、私一人の力では絶対に達成しえない経験、達成というか経験するチャンスがないことができた、できているっていうのは、やっぱり結婚して人生が2倍以上にオポチュニティが広がった、夫婦喧嘩は多いけど、だけど、そういうプラスマイナスで言うと大いにプラスの方が多いっていうこともあって楽しめてるなっていう感じだな。でセックス&ザシティということで言うと、もうね、私1996年にニューヨークに渡ったんだけど、ちょうどねその時に HBO のシリーズでセックス&ザシティが始まったのね。でキャリーとかサマンサとか、私サマンサはちょっと年上だけど、キャリーとかの年齢と私多分一緒なんだよね、あの人も1965年生まれだから。でちょうど私がその頃でニューヨークで出版社立ち上げたりなんやかんやして、そして彼女も私と同じっていうか、私が彼女と同じ Mac の黒いねラップトップのコンピューター使って、黒くて真ん中に白いリンゴが浮かぶ、懐かしいな、あれむしろ今見るとクールだったと思うんだよな、あのパソコンでさ、それを持って彼女がね窓辺で入力している感じと、まあ、私自身もね重ねつつ、ライフスタイルだいぶ違うなと思いながら、あんなかかとの細くて高い靴履いてマンハッタン歩けないわみたいに思いながら見てたんだけど、インドの富裕層のラグジュリアスさって言ったら、多分セックス&ザシティをしのぐね、完全にもう富裕層の度合いが違う。だからその辺のライフのこともね、あんまり語るとさ闇っぽくなるから、なかなかこう表現しにくいんだけど、こうやってこうねさーっと流して語ると意外と毒もないかなと思って語ってんだけど、本当すごいよ、もう持ってる資産とか、その持ってるものとか宝石とか、だからそういうことが価値の私は上下に置いてなくて、あ、ただ楽しいなと思って見てるけど、 だからなんて言うんだろうな、華やかさっていうとか派手さっていうと、もうファッションに関してもインドの人たちはすごい華やか志向だし、一時期ね、今シンプル志向も入っていて、シンプルな服を着てるけど、でも根源的に結婚式の時なんかも、日本と全く逆だからね。日本の結婚式なんか、日本に一時帰国してさ、あれどこだったっけな、セレスティン、違うな、セレスティンって銀行か、インターコンチネンタルの品川にあるホテル、もともと全日空ホテルかなんかだったとこなんだよね。ホテルに泊まった時さ、結婚式やってたんだけどさ、もう一瞬葬式かと思ったもん。いやもうほんとごめんなさい。だけどね、地味なんだもん、服が。もうなんかみんな黒とか、なんかベージュとか、薄ピンクとか、薄黄色とか、でなんかもうみんなシーンとしててさ、もうシーンとしてるじゃん。ロビーとかで待ってる時。当たり前だけどね、普通シーンとするんだよね。もうインドはさ、だってもう、友達の結婚式だろうが何だろうがさ、もうとにかく自分が一番華やかで美しく見えるファッションを選ぶから、もう結婚式場が色の海なわけよ。そしてもうむしろ地味な色の方が目立つんじゃないかっていうぐらいに、みんなもうピンクやらオレンジやら、だから花嫁がどこにいるか分かんないから、もう花嫁がもうより一層じゃらついたものを着なきゃいけなくて、まあ、あれ絶対体力勝負だと思うんだよね。鼻輪から頭のジュエリーから首からなんかあって、あれ総重量絶対5キロ超えてるから。ちなみに私が持ってるレンガチョーリーっていうさ、そのドレス、それもね、測ったら2キロだもん。脱いで測った時よりも着て測った体重が2キロだから、それ普通で2キロあるからさ、いや5キロどころじゃないな、ジュエリー入れたら、しかも金だからね。なんかもう場合によっては10キロぐらいあるんじゃないか、服が、結婚式の。だから踊ってもらえないのにさ、そういうところで踊るんだよね、みんな結婚式の時。何の話なんだろう。まあそういうわけで、サマンサがかかと高い靴履いてマンハッタンで Hey taxi って言ってるのよりもはるかにじゃらついてるし、ギラついてるし、そしてもっと言うとね、自分家がなんていうの、ホテルみたいな友達も多いから、別にバーとかレストラン行かなくてもさ、家がホテルなんだよ。5000スクエアフィートとかさ、10000スクエアフィートとかあって、それはどれぐらいかというと、日本で言うと500平米とか1000平米になるのかな。そうそう、そういうの意外と普通だから、だからまあ100人とか招いてパーティーもできるわけよね、お家で。でそこでケータリング連れてきて、ね、いろんなレストランの給仕とかもそこで、まあ、料理を提供しつつ、バーカウンターもあって、でインドの富裕層とパーティーするときは、必ずね、バンドが来る。そして庭に特設のステージ設けて、そして踊る。だから体力いるんだよ。私があの YouTube でね、ネギツネとかあの踊ってるけど、もう序の口、もうね、本当インド富裕層のパーティーに行ったらさ、私が踊れない方だから、いや踊れる方かな、いやでももう時間が持たないね、みんな深夜まで踊ったりしてるから。まあそういうわけで、なんか朝からいけない、またたっぷり話してしまって、今もうすでにあらだら30分を過ぎています。皆さんおはようございます。あ、なんか 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人もの方々にこんなお話を聞いていただけてありがとうございます。照れるな。でもこれはなんか本当にいいな、こうやって朝お話をして、でこれを私はブログに書くと、すごくなんかやっぱりさすがライターだけにきっちりしちゃうんだよね。そしてなんか硬い文章だから、なんていうの、ふーんみたいな感じでスルーされたりするんだけど、こうやってリアルに話すと、お聞きになってる方が今日私のインスタグラムなりフェイスブックとかブログをご覧になると、あ、この写真の背景にそういうことがあったのかみたいな、イメージがつかめるんじゃないかなと思うと同時に、私もこうやって話すことによって、自分の経験を反芻できるので、これはいいな。でそれをね、今録音してるわけ、この首に。同じ電話をなんか使うと、iPhone を使って録音するとクラブハウスからなんか警告が出るという噂を聞いたんで、今ねちょっと考えたんだ。古い iPhone があって、その古い iPhone に今ねボイスメモを録音するべく首にぶら下げながら歩いてんのね。でこれを後で、ブログに載っける、音声だけ。でもこの話を聞きたい人がいるのかどうかは知らんが、だけどまあね。 あ、なるほど、インドってそうなんだなって思ってもらえたらいいなとか思いながら今日は実験をしてみました。それがアップロードできるのかどうかは分かんないけど、ちょっと試しにやってみよう。そしたらたまにこれから朝の30分のウォーキングの時に思うことを話していると、普段書きたいこととか伝えたいことで本当に取りこぼしている旅の話とか、いろいろなこの日常のインドの変化とかいうのをお話しできるかなという気がしています。朝の企画は朝起きてから話そうと思った時に話をする30分前ぐらいにここにペロンって告知するんで、こうやって聞きに来てくださる人がいると嬉しいかなっていう気がします。あと、あ、今夫が猫餌をやりに来ました。それではそんな感じで、じゃあ坂田は去ります。皆さん今日も良い一日を。今お昼中だよね、みんなね、ご飯もぐもぐ食べながら聞いてくれてるのかな。それはそれでいい感じだよね。 OK、 では Have a nice day。 皆さん良い一日を。 Jack.